お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや、結構ね、久しぶりですね。3週間ぶりぐらいなのかな。
そうですね。うん、ちょっとしばらく更新が滞っていましたが、決してポッドキャストのことを忘れたわけではありません。
はい、むしろね、こう、会話を、こう、いろいろ、すればするほど、ポッドキャストでする新しいネタがなくなるという、お現象に悩まされており、というのもありましたね。
うん、うん、うん。まあ、そんなに悩んでないと。
まあ、今日は、ちょっと久しぶりということで、雑談会から、入ろうかなと。
はい。
というか、ね、エンジンを温めて、おこうかなと思うんですけど、うん、はい。まあ、最初は、最近僕らが見てたドラマについて、話そうかなと思います、
うん。はい。
はい。最近、見てたのは何かというと、
最高の離婚ですね。
はい。もう、まあ、ご存知ない方はいらっしゃるかもしれませんが、我々、自分で言うのもなんですが、新婚なんですけど、
うん、
まあ、離婚に関するドラマを見て、まあ、非常に盛り上がりましたね。
そうですね。うん。
いや、面白かったですね。
面白かったですね。
無事、完結しまして、
うん。
まあ、一応、まだね、その1年後に放送されたスペシャルっていうのがあって、
うん、
まだ2時間分ぐらい。あるらしいですけど。
あ、2時間もあるの？
うん、そのぐらいあるんじゃないかな。
そうなんだ、うん。
っていう特番があって、だからまだ見終わってはないんですけど、厳密には、うん。一応その本編は見終わりました、今日。
はい。なんかフジテレビオンデマンド、はい、FOD っていうので見てましたね。
はい。なんか元々は、同じ脚本家の坂本裕二さんのカルテットっていうドラマが二人とも結構好きで、
うんうん、
で、それきっかけ、かな、
うんうん、
で、他の作品も見てみようっていうことで。まあ、もともとは同じ坂本脚本の映画で今放映されてる、
花束みたいな
恋をした。あ、そう、花束みたいな恋をしたっていう映画があって、それ見に行くのもいいね、みたいな話もしてたんだけど、
うんうん、
だけど、まあ、同じつながり、坂本つながりで、こう、最高の離婚を見るのはどうだろうか。
うんうん、
僕は、結構昔に見たことあったんだけど、
うん、
こう、なんかあまり、その時はすごい好きだったけど、筋はそんなに覚えてないぐらいの感じだったんで、うんうん、新鮮に見返すことができて、
うんうん、
よかったですね。
そう、私はおすすめされてたのはされてたんですけど、うん、まあ、気になってはいたけど、まだ見てなかったんで、
うんうん、
まあじゃあ見てみるかってことで、見てみましたね。
はい、どうでした？
いや、面白かったですね。
うん、
いや、ただ、まあなんかこう、新婚の二人が離婚について語るっていうね。うん、
確かに。最高の離婚っていうのは一応どういうドラマかというと、
はい。
まあ、二組のカップルが登場して、うん、で、こう、どっちも、なんだろう、まあ、夫婦なんですけど、
うん、
こう、なんだろう、二人とも違うやり方で破綻しているっていうことが、
そうだね。
明らかになるのが、まあ、第一話と、
うんうん。
で、その、まあ、多分主人公は三尾。エータが演じている三尾と、うん、小野町子が演じているゆかっていう二人のカップルが、うん、まあ、まあ、主人公二人っていう感じで、
うん、
もう二人出てくるんですよね。
うんうん、
で、その主人公の二人は、まあ、男の人はすごい神経質で、
うん、
こう、なんだろう。彼女のことを自分はおおらかだと思ってるけど、本当はガサツなやつだって思っていて、
うん
うん、で、どうだろう。説明合ってるかなこれで。
まあ、そうですね。まあ、要するに性格が全然合ってない二人というか、うんうん、まあ、ものすごく几帳面で、まあ、めんどくさい人なんですよね、三尾自身が、
うん。
で、まあ、あとちょっとなんか言葉が足りなかったりとか、
うんうん、
まあ、ちょっと変わった人なんですよ。で、妻のゆかは、そういう、ところが、いいところだとも思ってるけど、同時にめっちゃめんどくさいとか、ムカつくとも思ってるし、
うん
まあ、なんか三つおの一言一言にイラッとしたりとかして、うん、っていう感じですかね。
うん。っていうのと、まあ、もう一組、こうまた別のやり方で破綻しているというか、まあ、どこまでネタバレしていいのかわかんないですけど、はい、カップルが出てくるという。
そうですね。で、そのカップルの方の、女性の方が三尾の元カノ。
ああ、そうそうそう、うん。であることが、多分1話ぐらい。まあ、じゃあ1話のネタバレはありということにしましょうか。
うんうんうん、
ということが、まあ、こう、だんだん明らかになっていくと。で、うん、まあ、だから、離婚とか結婚って言うけれども、なんか、それはその紙の上でのことと、その実際の結婚生活だったりっていうのは、 違うわけで、なんか結婚ってなんだろうね、離婚ってなんだろうねっていうこととか、
うんうん、
まあ生活とはとか、
うん、
まああとはそのよりなんだろう、リアルな恋愛だとか、つまり夫婦になった後の恋愛だとかについても、
うんうん、
結構踏み込んで書かれているのが、
うん、
僕は割とその新鮮な印象でしたね。うん、その付き合う前の恋愛とかって、すごくいろんな形でこう描かれるけど、
うんうん、
こう、あまり、その、なんだろう、結婚した後も続いていくタイプの、その恋愛だったり、っていうのは、こう他のドラマではあまり見たことなかったので、そこは割と良かったですね。
うんうん、確かになんかこう、うん、結婚ってハッピーエンドの象徴みたいな感じで書かれがちですけど、うんうん、いや、実際ドロドロしてる結婚生活なんていくらでもあるわけで、うん、なんかその辺がリアルで面白かったなっていう、うんうん、脚本としてはそこが良かったし、ね、まあ、何より我々が坂本脚本が好きなのは、うん、あの会話劇です
よね。ああ、そうだね。
まあ、4人の会話劇がメインなんですけど、うんうん、もうパンチの効いたセリフが出てくる出てくるで、
うんうん、
ね、結構、あれですよね。まあ、脚本として見てたみたいなところありますよね。
そう
ね。ここでこういう演出をしたのが良かったとか、
うんうんうん、
まあ、あとは誰とかの演技が良かったみたいな話を毎回、うんうん、毎回してたよね。
そうだね。まあ、プロットと脚本って大まかに、プロットっていうのはその話の筋とか、
うんうん、
どういう展開何が起きてっていうのと、
うんうん、
こう、脚本のこうセリフ回しだったり、演出だったりっていうところで見ると、
うんうん、
まあ、どっちも面白いけど、まあ、僕らが坂本作品ファンなのは、どっちかというと会話の面白さだったり、
うんうん、
その言葉の選び方、拾い方っていうのが、もうすごい、こう、なんだろう。街の実際のなんか手垢ついた小説に出てくるような綺麗な言葉じゃなくて、
うん、
こう本当に僕らが喋ってる言葉をサンプリングして、
うん、
こう使ってるような、
うん、
なんか、こう、湿度のあるというか、
うん、
ね、すごく指示語、あれとか、それとかも多いし、
うん、
こうなんかまとまってない考えだったりも、実際僕ら喋ってる時とかあるわけで、
うんうん、
死後実語がきちんと対応してる、文章ばかりを喋ってるわけじゃないし、
うん、
なんかそういう、こう、なんだろう、リアルさ、がすごく面白いですよね。
うんうんうん。確かに。いや、やっぱり、あれですよね、セリフが、なんだろう、こう、まあ、でも、実際あったらちょっと長すぎるぐらい喋ってると
思
う
んですけどね。あ、まあ確かにね。
うん、あ、全然的に長いセリフが多いんで、うんうん、そういう意味では、普通のドラマとかよりも、
確かに。
その、なんだろう、セリフを言う人の、なんか、こう、演技力が出やすいなっていうのはすごく思う。うん、
他の坂本さんの作品に比べても圧倒的に自分語り、一人語りは多い、
うん、
タイプの作品なので、
うんうん、
まあ、そこに関しては、こう、ちょっと、まあ、そういうもんなんだなと思って見た方がいいかもしれない
ですね。うん、好みは分かれると思いますね。うん、一人語りのセリフも個人的には面白かったと思うけど、やっぱちょっと違和感がある。うんうん、そんなに一人語りって書かれないじゃないですか、普通、ドラマで。うんうんうん、がやや違和感は、
セッティング的にはリアルではないしね。
うんうんうん。
うん、
普通こんなに独り言を言わないでしょみたいな。独、うんうん、り言っていうか、なんかそんなにプライベートのことこんな場所で言わないでしょみたいな。
うん。そういう意味ではなんかこう、なんだろう、細かいリアルさと、そのドラマとしてのアンリアルさっていうか、
うんうん、
そうはならんやろみたいなのの、こう、割とミックスではあるので、
うんうん、
なんか、そこの切り替わりに、なんだろう、好みは分かれるかなと、思わなくはない
。そうですね。個人的にはやっぱり第4回ぐらいまでがものすごい面白かったし、
うんうん、
もう、なんだろう、セリフ一個一個が最高だったなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、後半はややスキャンダル多めというか、
そうですね、
え、なんでこうなるのみたいな、やっぱりこう、限られた登場人物の中で話をまとめなきゃいけないがゆえに、
う、うん、
こう、事件が起きすぎてしまうっていうか、うんうん、なんかこう、なんだろう、コナン君がどこ行くにも事件起こしちゃうみたいな感じで、うん、なんだろう、こう、狭い範囲で事件起きすぎじゃないみたいな感じで、うんうん、ちょっとそこはリアルじゃなく感じるところはあったんですけどね。
確かに。うん。このドラマは非常に、こう、狭いところで進んでいく。それは地理的にはそうなんだよね。うん、中目黒を舞台にして、中目黒のクリーニング屋さんの、うん、まあ、上に住んでて、る二人と、中目黒に、まあ、引っ越してきた、こう、夫婦が出てくる
ん
ですけど、
うんうん
うん、まあ、目黒川沿いの、もう、すごい、 まあ、僕が昔住んでたエリアにすごく近いので、
うんうん、
イメージできるんですけど、うん、いや200メートル、半径200メートルぐらいの中で、こうね、うん、会話というか、なんか、ストーリーが進んでいくのは非常に面白いですよね。
うんうん、
普通ドラマって、多分、ね、ロケの都合とかで、
うんうん、
そこまで一つの街っていう感じにしないのが普通だと思うんですけど、うんうん、多分、結構こだわりあって、中目の街を使って、そこで絶対撮るっていうのを、うん、まあ、しかも象徴的なね、いろんな、その、
中目らしい場所
が。中目らしい場所が出てくる。うんので、そういう意味でもすごい狭い作品だし、あと人間関係的にもね、
うん、
こう4人プラスその家族とか友達とかだけで進んでいくので、
うん
うん、こう、まあ起こせるスキャンダルにも数は
限界がある
あったんじゃないかなというのはあるんですけどね。そうそう
そ
う、
まあやっぱりだから中目黒に前、りょうやさんが住んでたから、うん、引っ越したからこそより面白いみたいなところ
があるよね。確かに、確かに。
住んでた思い出があるところだから、うん、あ、ここ知ってる、ここ知ってるって、そうそうそう、結構なりましたよね、見ながら。
僕ね、多分最初に、こう、見たのは、
うん、
あの作品見て面白いなと思ったのは2015年、6年とかだから、うん、まず中身引っ越す前だし、
うん、
結婚する前なので、当然、うんうん。なので、こう、その時から、こう、今に至ってもう一回見て、なんか、すごい、なんて面白いんだってそう、やっぱ見方も変わるっていうのはありましたね。
え、結婚したからの見方変わったってああいうのありましたか？やっぱ
り。なんだろう。1話の、範囲で言うと、離婚を決意するんだけど、
うん、
でも、なんだろう。妻の方が、夫のおばあちゃんとすごく仲良しなんだよね、
うんうん。
で、そのおばあちゃんの誕生日会には、行きたいと。もう結婚し、うんうん、離婚を決意して別居してるんだけど、
うんうん、
でもそれは行きたいみたいな、その、
うんうん、
なんだろう、その二人の間での離婚とか別れる、もう顔見たくないっていうのと、その結婚ってやっぱりその家族同士のつながりとかもすごく出てくるわけで、
うん
うん、でそこはでもやっぱり別物としてやっぱ断ち切れなかったりもするよねっていうリアルさとかは、うん、なんか多分その初見の頃は結婚って二人のものってイメージがすごく強かったので、
うんうん、
まあそこまでこの共感できなかったような気がするんだけど、うん、まあ実際結婚してみると、なんか、ああ、みたいな、あるよね、うん、実際、それはありそうっていうのは、結構、なんだ、結婚してから、分かった、気づきだったかなとは思います。
なるほど。
うん。はい。まあ、そうですね。
なんか、坂本ドラマで言うと、うん、最高の離婚を最近見たんですけど、
うん、
もともとカルテットにね、
ハマってたっていうの
がありますよね。
うん、まあ、カルテットまだ見てなかったら、ぜひ、そちらも見てほしい。よね、
うんうん
うん。なかなか、まあ、最高の離婚もそうだけど、ちょっと魅力を伝えるのは難しいドラマではあるんですが、
うん、
まあでもカルテットの方が多分、会話劇の面白さをまずは理解しやすいかなとは思うかな。
うんうん、確かに確かに。うん、やっぱ、カルテットから入ってっていう方がなんか、
うん、
うん。ハマりやすい気がしますね。
うん。
あと、カルテットは多分、ネットフリックスでも一時期見れた。
ああ、そうだね。多分、今は、うん、
今は見れない。
あれはね、TBS で、
あ、TBS オンデマンド。
TBS、あ、なんか多分、アマゾンの、あれで見れるんじゃないかな。うん、かプライム特典で。
アマゾンプライムで見れる。
うん、うん。
ので、
こちらの方が見やすいかなという気がします、
ね。そうですね。だって、FOD は最高の離婚を見るためにりょうやさん入ってましたから、ね。
2週間の、体験期間の間に全部見ました、ね。まあちょっと、他の坂本作品もあるので、続けるかどうかは要検討ですけど。
うん、
はい。まあカルテットは、まあ偶然出会った、こう、男女4人、また男女4人だけど、
うん、
が、弦楽四重奏のカルテットを組んで、まあ、みんな、それぞれ音楽が好きでやってたんだけど、まあ、一旦は離れてた4人だったのかな、
うんうん、
が集まって、カルテットを組むことになったという話。うん、で、軽井沢の別荘に引っ越すね、
うん。
で、軽井沢拠点にこう活動するっていう。
うん、
で、役者は、まあ、みんなすごい、もう、一線の人というか、
うん
う
ん、
全員主役張れるみたいな感じで、ね、
うんうんうん、
松たか子、満島ひかり、高橋一生、松田龍平っていう4人です、
うんうん。
いや、これも非常にいいですね。
いや、うん、めちゃくちゃおすすめですね。
はい、
うん、やっぱり、うん、会話劇の面白さと、まあやっぱプロットの雰囲気ですよね。なんだろうな。うん、 なんだろう、これは両方共通してる話だと思うんですけど、まあなんかシリアスになったかと思うと、ずっとそれを続けるんじゃなくて、なんか結構コメディに、うんうん、笑いに走るところもあって、
うんうん、
結構何回か笑わせられます、どっちもね。
う
ん、
そうだね、
うん。まあ、最高の離婚の方はややコメディ要素強いかもしれないな。
そうかな、うん、確かに、うん。そのプロットの中の、こう、わかりやすいコメディも結構入ってるよね。ハルテッドはどっちかというと笑わせるのは、この会話だとか小道具とかでっていう感じで、
うんうんうん、
割とその展開自体は、なんだろう、真面目だったりもするかもしれない
ですね。まあ、あとは音楽とのしっかりコラボっていうのもポイントで、まあ、カルテッドの方は、ね、四重奏だし、まあ、みんな音楽やってるからっていう設定もあるんですけど、
うんうん、
まあ、なんか、その、なんだろう、椎名林檎作曲の、
うん、
あのメインテーマの曲を4人で歌ってるやつとかがあって、うんうん、で、それは実際 CD にもなってるし、
うん
うん、PV とかもね、かっこいい、その最後のなんだろう、エンディングの、
うん、
その、なんだろう、音楽とその映像みたいなのがしっかり、作り込まれてるなっていうのがあって、うんうん、最高の離婚もめっちゃいいんで、最後。
う
ん、
確かに。
歌、ね、4人は歌わないんですけど、うんうん、まあでも毎回その、そう、エンディングの動画が違って、楽しいですよね、
うん。ですね。いやー、はい。結構、また、他の作品も掘っていきたいなと思います、ね。感じですね。一応、坂本雄二という人について軽く紹介しておくと、はい、多分、一番有名なのは、うん、東京ラブストーリーだよね、やっぱ。うん、
世界の中心で愛を叫ぶ。
ああ、そうだね。坂本さんは一旦多分、脚本家を辞めて、戻ってきた。で、戻ってきた時に一番有名な、戻ってきた後で一番有名な作品が世界を中心で愛を叫ぶ。
うん。
うん。なんかすごい若くして、その、脚本家デビューして、かつそのトレンディードラマっていう、その、多分ドラマの潮流を作った人として言われていて、うんうん、で、その一番の代表作が東京ラブストーリーなんだけど、
うんうん、
こう、その後、まあ、5年ぐらいして、こう辞めて、10年ぐらい休んでて、また戻ってきて、で、最近は結構、なんだろう。まあ、セカチューは割とラブストーリーだけど、それ以降は割とその社会的なテーマも扱ったりしてて、
うん、そうですね、うん、
マザー、今リスト見てますけど、マザーは児童虐待テーマとして、うんうん、ウーマン、シングルマザーと生活保護を扱っているとか、まあ、犯罪被害者家族と加害者家族の交流を描いた、それでも生きていく、などの作品で知られており、ってことなので、うん。まあそういうのもありつつ、まああとは最高の離婚みたいな、まあ家族、まあもうちょっとソフトですね。家族だとか、
うん
うん、その結婚、離婚みたいなものをテーマにしたものだとか、まあカルテットはそれで言うと、まあ割とより、その、なんだろう、純粋な、まあサスペンスなのかな、わかんないですけど。
サスペンス、どうですかね。
まあ、一応、キャッチフレーズ、テレビ局側のキャッチフレーズとしては、大人のラブストーリー×ヒューマンサスペンスって書いてある。
まあでもなんか、あれですよね、カルテットの裏メインテーマは、こう、
うん、
なんだろう、夢を、こう、まあ、夢破れた30代の人たちがどう夢と付き合っていくかみたいな話もあるよね。
うん。
恋愛以外の要素として。
うん。
うん、
それぞれ、まあ、まあ、音大だったり、で、一度は演奏家としてのキャリアを目指したけど、
うん。
今は、こう、そうやって生活してるわけじゃない人たちが出てきて、
うん、
うん。うん、まあ確かに、それはテーマとして結構ずっと追ってきた話ではありましたね。
うん。
うん、うん。まあでも、僕は坂本作品はテーマとかなくても面白いのが結構、
まあね、
好きなポイントかなと思って、
うんうん、
まあなんかそういう話もありつつ、まあまずは1話のこう会話を聞いてみて、ビビッときたらまた続きを見てみるのはいいんじゃないですか。
はい。
ね。はい。カルテットはね、特に、3月中はAmazon プライムで見られるらしいんで、
うんうん、
はい。ぜひ見てみてください。ってな感じですかね。坂本ドラマについて。
はい。
語り作りました。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
まだ語り足りてないのでは。
いやいやいや。 でもなんか、セリフとか微妙に影響されますよね。ずっと見てると。
確かに。なんか独特の癖があるからね。
そうそうそうそう。
自分が影響されるって思うし、こう、うん、相手が喋った時に、なんかちょっと坂本っぽくなかった感じの、坂本センサーが働くっていうのがあるかもしれないですね。
うん、
うん。
うん。
まあ、街で人が喋ってるのにちょっと耳を澄ませてしまうみたいなのもあるかもしれない。はい。まあじゃあとりあえずはそんなとこですかね。
はい。
はい。次のアジェンダに載ってるのは大豆を最初に食べた人の話。
あ、そうですね。なんか。
めっちゃ振れ幅が大きい。
いや、この何々最初に食べた人の話って、
はい、
一般的に盛り上がる話題だと思うんですけど、うん、え、みんなさん結構やりますよね、この話。
あの、ナマコを最初に食べた
人は。そうそうそうそう。
なんで食ったのか
っていう、ね。うん。なんかどういう経緯で食べたんだろうねっていうのも、うん、答えがないから想像でしかないんですけど、うん、いや、まず、なんかカプレーゼを食べてたんですよ。
うん、
あの、トマトとモッツァレラチーズに、あの、塩コショウと、あとオリーブオイルをかけて食べるやつですね。うんうんうん、で、それを食べてるときに、いや、でもこれ、ピザに乗ってるやつと一緒だよね、みたいな、
うん。なんか焼いたらうまそう、みたいな。
そうそうそうそう。
でもな、これ焼いたらもはやマルゲリータのなんかピザ抜きじゃん、みたいな感じになって、
うん、
こうイタリア人のレパートリー少な、みたいな。
そうそうそう。
でも、素材が美味しいからいいんだよな、って。
そうそう言ってて、で、まあでも、あの、なんて言ったっけ、大豆をあの手この手で。
あ、そうそうそう。もう大豆をいかに絞り取るかみたいなことをずっとやってきた日本人が言えることでは全くないな。
うんうん。
という話をしてたんですね。
うん。で、そこから、なんか、あの、なんだっけ、豆乳が絞りかす汁なのかみたいな話になって。
確かに。
そう。で、なんか、最終的には結局、どうして人は豆腐を作るに至ったのかみたいな、そういう話になったのかな。
うん。あと、僕は豆腐の、てか大豆の、あの、見た目を検索したら、
うん、
なんか、こう、結構、茶色くて汚いみたいな。あの、いや別に汚くはないんですけど、こう、見た目的に、こう、鞘に包まれて、
うん、
かつ、枝豆って、あの、緑の、あの、毛が生えてるやつあるじゃないですか。
うんうん、
こうイメージは、あれを茶色くして、もっとボーボーにした感じですよね。うん、こう僕の思った大豆のあのコロコロした感じに比べて、
うん、
こう生えてる大豆って結構、えみたいな。
見た目がね、
そうそうそう、
あんまり美味しそうには見えない、
うん。
そう、なんですよ。だから、なんだろう。こう、いや、人々は枝豆の方が、
うん、
を食べ始めてたんじゃないかみたいな仮説をね。うんうん、枝豆ってなってる状態でも美味しそうじゃないですか。
うん、
か十分、
うん。
だから、枝豆食べてたんじゃない、大豆になるまで待ってなかったんじゃないかみたいな話をしてて。うん
う
ん、
確かにね。乾いてるしね。
そうそうそうそう。で、なんかやっぱり枝豆の方が栄養ありそうに見えるじゃないですか。
うん、確かに。
で、硬いし、
うん、
あ大豆。なんか、
確かに。
あまり食べる気起きなさそうみたいな感じの話をしてて。
うんうん、
まあ、ただ、その保存できるっていうところが、
次、ね、
大いなるクリエイティビティ、その大豆をいろいろ使っていろいろするっていうクリエイティビティの元だったんじゃないかと。
ね、やっぱ枝豆の方が美味しいのは知っていても、
うん、
結局保存ができないと。
うんうん、
で、大豆はなんか乾いた状態だと結構保存ができるから、
うんうん、
まあ、結局枝豆の方が美味しいと知りつつ、その、実際にはやっぱり大豆になっちゃったねみたいなものをどうやって食うかってことに、
うん、
こう、なんだろう、注力した結果、それが生まれたんじゃないかっていう、
うんうん。やっぱりその貴重なタンパク源ですからね。保存できるタンパク源。
そうそうそう、うん、肉もできないしね、
うん。
そう考えると結構貴重なタンパク源を、こう、どう煮て焼いて食うかっていうことに、
うんうん
うん、注力したのは、まあ、なんとなく想像できるかなという感じがしますね。
うんうんうん、だからなんか、こう、最初からは枝豆の方が先に広まったのか、それとも最初から大豆だったのかみたいな話を、
うん、
なんか鶏なのか卵なのかみたいな話だけど、
うん、
あの、してたよね。
議論しましたね。うん、熱い議論しました、ね、
うん。
うん。確かに。うん。いや、大豆はすごいな。やはり。うん。豆ね。他に豆ってある？いや、あるわ。あるけど。
どういうこと？豆はいくらでもあるでしょ。
豆でこんなに食べられているものある。大豆ってか、他のあらゆる食品でこんな種類、こう、
加工
いろいろ加工してるっていうのが。
いや、ま まあいろいろあると思うけどね。魚もいろいろ加工されてるし、お肉もあるでしょ。
うん、
まあ、その形状がね、いろいろ、その液体でも
う
飲むし、
それ
を固めたりもするし、うん。うん、その、そこから発酵させて納豆にしたり、
うん。
うん、
確かに。腐らせるっていうのも
すごいし。そう、納豆を初めてね、食べた人とかね。
確かに。
なんかどういう経緯で納豆って発見されたんだろうなって思うね。うん、
まあでもなんか稲わらに包むっていうのはごく自然な発想ではあるのかな。う
ん
う
ん、だから変な匂いするじゃん。
うん、
でも、
なんか。食べてみようぜ
って。って食べたら、あ、いけるじゃんって言った人が誰かいたのかな。
ね、確かに。それはやめた方がいい。けど、うん、美味しかったんだろうな。
うん。そうだ、なんかそういう、こう、発酵食品系はどういう経緯で広まったんだろうなっていうのはすごい気になるよね。
うん、確かに。ね、なんか保存するために編み出したとかって言われてるけど、絶対そんな賢くねえだろうって思いますよね。そんな、たまたまだろうって。
どうなんですかね。いや、中には、こう、あるんじゃないですか、そういう。
まあ、発酵という仕組みが知られてからの話として、
うんうん、
なんか、味噌につけてみようとかっていう人が出てきたっていうのは、まあ、わかるけど、
うんうん、
納豆はなんかそれより昔なんじゃないかな。
うん、いや、味噌もよく作ろうと思ったよね。
確かに。味噌ね。塩と大豆と、で、炊いて、煮て、
うん、
でも味噌、相当昔の日本史の、あの、昔の食事とか出てくるしね。
うん。味噌の起源。
うん。
そう、なんかそういうのって、ああ、まあでも、古代中国からあるらしいですよ。味噌の歴史は、飛鳥時代はね、遡ります。
なるほど。
うん。なんか大豆を塩漬けしたもの、で、まあ、醤油の醤があって、
うん、
で、その熟成過程のものがとても美味しかったので、独立して味噌という食品に発展した
し。なるほどね。醤油を作る途中みたいな。
うん、
うん。なんか途中で食うやつ多くね。なんか、まあ、豆乳とかもなんか豆腐作る途中でうめえみたいな感じな気がするし。
うん、
いや、どうだろう。いや。
まあだって原理的には固める前のものだからまずいことないでしょ。
うん、
あ、嘘。未だその小にならざるもの、
うん、
で未小から味噌になったらしい。
やば、そうなんだ。なるほどね。一つ賢くなりましたね。味噌。
いや、なんか、意外とね、その辺って知りませんよね。
うん。大豆ね。まあ、大豆のおかげで結構、その、ベジタリアンの人とかが、健康に、かつ、
うんうん、
あの、ベジタリアンの生活をできているみたいなところもあるし、うん、
うん
うん。最近注目されている食品でもありますよね。
うん、うん。あ、なんかいろいろ DNA 解析とかでどこがその原産地なのかとかは、うん、うん、研究されてるらしいですね。へえ。
原産はどこなんでしたっけ？
いや、まあ、あの、なんか説がいろいろあるらしいです。あの、起源地は一つじゃなく複数あるのではないかと考えられてるらしいです。あの、シベリア、中国、朝鮮半島、東南アジアといろんな説が唱えられていたらしいんですけど。
まあでもアジアはアジア、
ね。うん、アジアはアジア、
うん。なるほど。じゃあまあ大豆について話したと。
大豆について。まあ大豆というかまあこういう食品の起源みたいな面白いですね。なんかなんで食べたんだろうとか、
うん、
なんかこう、どういうきっかけでとかは結構気になりますよね。
確かに。
例えば、お酒とかって、あの、作る前から、なんていうか、こう、フルーツが発酵したのとかを、
うんうん、
あの、なんか、なんだっけ、ヤギとかも好んで飲んだりする、鹿だっけ、なんか飲んだりするっていう話とかもあるし、
ね、
まあ、猿がそもそも好きなんですよね。
へ
ぇ、発酵したよう
な
やつとか。
はいはいはい、酔っ払うの？酔っ払うから好き
なの？酔っ払ったりするんじゃないか。うん。いや、普通に酔っ払うと思いますけどね。うん、うんうん。だって、ハエですら、 酔っ払うし、アルコール依存症になるから、アルコール依存症というか、例えば、メスに振られたらお酒の量増えたりしますよ。
なるほど。大丈夫ですか、ね、動物として、そのアルコールという、なんかよくできがちなものに弱いの。
よくできがちなものに弱いの。ああ。
なんか、よく発酵して作っちゃうじゃないですか、アルコール。
うん。
でもそれは、あれか、順番が違うのかもしれない。その菌がアルコールを作るのが、菌側の自衛だったりするのかもしれないし。
ああ。なるほど。
うん。こう、いや、僕が思ってたのは、その、アルコールにもっと影響されなくて酔っ払わない種の方が、こう、生き延びやすいんじゃないかと思って。
あ、
で、まあ、別にそんな特殊な物質だったら、そんなに頭髪働かないかもしれないけど、
うんうん、
なんか、こう、腐るとよく出てくる、その、ものに関して、なんかすごい弱すぎじゃねえみたいな。
ああ、
なんか死んだりするし。
いや、そんな死んだりしないと思いますよ。そもそもそんな濃度が濃くなりようがないから、自然発酵でできるお酒って。だから、まあ、人間が技術で、ね、40% とか作れるようになったってだけで、
うん、
自然界でできるお酒って 5% とかなんで、まあ、大した健康問題にはならないと思いますね。
じゃあ、そこまでそんな到達とか、
関係ないと思う。
というほどの濃さのものは自然にはできない。
うん
うん、人間が濃くしたから、なんか、わーわー言ってるだけで。確かに。
はい。あ、そんな感じですか？
はい。
大豆大丈夫。
大豆は大丈夫です。
はい。はい、
最後は、なんか結構、しばらく考えてることとして、
うん、
こう、あ、そういえばありがたいことに、Apple Podcast、その Apple のポッドキャストアプリのトップページに、
うん、
理系ポッドキャストっていうコーナーが、できてまして、
うんうん、
しばらく見ないうちに、
うん。
で、そこに、紹介していただいてました。
おー、ということで、ありがとうございます、
は
い。
なんとトップページデビューと。まあ、ちょっと、スクロールしたところにあるんで、気づきづらくはあるんですけど、
うんうん、
はい。非常にありがたいなと思う一方で、
はい、
なんかたまにこうランキングとかね、
うん、
こう見ると、
うん、
あ、なんかみんなカバーアートっていうんですか、
うんうんうん、
その番組の画像をすごいしっかり作ってて、
うんうん、
なんかすごいなと思ってこう僕らもちょっとちゃんとした方がいいんじゃないかっていう、
うんうん、
結構ね自動生成みたいな感じですね。
そうそうそう、
僕らはね、スポッティファイじゃなくて、アンカーか。
うん、
アンカーっていう、配信使ってるサービスがあるんですけど、こう、なんか、占いみたいな感じで、ポッドキャストの名前入れると、こんなんどうですか？明らかフリー画像みたいなのを、ペッて出してくれて、
うんうん、
で、デフォルトの設定をしておきました。変えたいなら変えてね、みたいな感じ、
うんうん。
で、まあ、すごく始めやすくできてるんですけど、
うんうん、
僕らはなんかその画像をちょっと色を変えて、さすがに他の人と被る可能性があるから、みたいな感じで、うんうん、なんか、ちょっとピンクと青の、まあ好きな、こう、色の感じにして、
うんうん、
で、とりあえずこれで、っつって、公開したものを、今は使い続けているので、
うんうん、
こうね、ちゃんとしたロゴを作りたいな
って。そうですね、そろそろ。だからなんか、まあ、ちょっと案としてあったのは、なんか二人の写真を、こう、イラストレーターみたいな人にこう、
うんうん、
こう、イラスト化してもらって、
うんうん、
みたいな。
そうだね。なんか、色の感じの今の、色使いは、そのピンポイントで残してもらってもいいかもしれないし、
うんうんうんうん、まあ背景は残してもいいかなというふうには思ったりはしますね。まあせっかくアカウントのそのアイコンを見慣れてくれた方に、
確かに確かに、
こうなくなったらちょっとねあれなんで
ね、うん、ちょっとそろそろポッドキャストとしてこう頑張ってね、ロゴとか作ったりグッズとか作ったり
グッズ
まあなんかシールとかは、こうちゃんとしたロゴができた
ら、
作ってもいいかなと。
そうだね。マックに貼る？
マックに貼るかな。まあスーツケースとかに貼るかな。
ああ、なるほどね、
うん。
あ、いいんじゃないですか。今だってもう、19,500 再生。
もうすぐ2万再生に。
もうすぐ2万再生
ということで。ありがたいですね。
はい。
うん、
ちょっと我々も頑張らなきゃね。もうちょっと更新含め。
うん、そう、サボってる場合じゃないよ。
え？
サボってる場合じゃないぞ。
サボってる場合じゃない。サボってたつもりはないんだけどね。
むしろ頑張っていろいろ会話してたけど、ポッドキャストになりづらかったという。
そうですね。最近の話は確かにポッドキャストになりづらい話をしたかもしれないな。
うん。
うん。まあ、なんか、今ちょっと考えてるのは、脳と生産性みたいな話で、
うん、
あの、最近読んだ本とかをちょっと紹介したりしたい、しようかなっていうことを思ったりしています。うんうん、実は、なんだろう、ニューロレディオっていう、新しい、その神経科学の論文紹介のポッドキャスト、かなりガチなやつですけど、
うんうん、
を、あの、知り合いの神経科学者の人たちが始めていて、で、こう、いや、いいなと思って、すご
い。ニューロラジオさんは、あの、ツイッター、ニューロラジオアンダーバーっていう名前でされてて、神経科学者の方々2人。
はい。によるポッドキャスト。もうガチですよ、本当に。
うんうん、
あの、ポッドキャストの、その、論文紹介の回を聞いたんですけど、いや、めちゃめちゃしっかり読まれてて、論文、うん、なんか、ジャーナルクラブかっていう感じの、こう、まあでも、ちょっと緩い話もしてるみたいな感じ、
うんうん。
すごい面白いなと思って。まあなんか、こう、私はちょっと論文紹介ほどはやらないですけど、もうちょっとコンテンツの紹介もしたいかなというふうには思ってます。
うん、こうなんかこう、聞き流しの感覚で再生を始めて、で、あ、これはガチのやつだからちょっとちゃんと聞かないとと思って、一旦あの保留にして、もうちょっと時間ができたら聞こうかなと思ってます。
うんうん、そうです ね、うん。
はい。
いや、実は最近、あの、私がいるあの理化学研究所のその CBS っていう、あの、センターフォーブレインサイエンスっていう脳関係のセンターがあるんですけど、うんうん、そこが、あの、サイエンスライターの竹内かおるさんとコラボしてポッドキャストを始めてるんですよ。最近その研究系ポッドキャストっていうのは日本でも流行り始めたのかもしれないなというふうに思います。うんうんうん、なんか、どこだったっけな、UC 系の大学とかで、確かポッドキャストとか持ってるところはあるんですよ。まあ YouTube チャンネルはいろんな大学とかが持ってるし、うんうんうんうん、まあそういうコンテンツは昔から配信されたりはしたんですけど、音声でもあるし、それこそね、ネイチャーサイエンスとかもポッドキャストありますし、
うんうん、
なんか、こう、既存のメディアにこうプラスして、あの、音声もっていうところは増えてはいますね。うん、それはサイエンス界隈でもある動きだなっていうな。
うんうん、この前、あの、ファーストオーサーのポッドキャスト版が欲しいみたいな、
ね。ああ、そうなんですよ。そう。そう。
うん、
まあ、ファーストオーサーっていうのは、
うん、
あの、なんだろう。昔、あの、今もう終わっちゃったサービスなんですけど、あの、それこそ日本人がファーストオーサーで書いた論文を日本語で紹介するみたいな。
うんうん、
まあ基本的に、あの、学術論文の世界って、あの、もう全部、こう、なんて言ったらいいんですか、英語で発表する感じなので、で、まあ、いい論文書いた人が、あの、なんだろう、こんな感じで論文書きましたっていう。まあ、論文紹介を自分の論文紹介した後に、こう、苦労話みたいなのもちょろっと書いてあったりして、すごい面白かったんですよね。
うん、いいですよね。そういうなんかアフタートークみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
研究者の楽屋話が聞ける
っていう
の
は
結構珍しい。
そうなんですよ。
メディアで。まあ、僕は全然その研究者とかではないけど、うん、そのブログ自体はなんか何回か見てて、
うんうん、
前半は何もわからんけど、なんかこうやって研究してこうやって発見したみたいな話を読めるのは、素人なりに面白いなと思ってたので。
うんうん、
なんかそれの、こう、音声版があったら、よりもっとカジュアルにね。
そうですね。
書く労力も多分少ないだろうし。
うんうんうん。
っていうのは思いますよね。
うん。ぜひ。というかまあ、ね、あの、あれだったら、あの、私の論文のを紹介したりとかも。
確かに確かに。
いずれはやりたいけど、
うんうん、
あまり、こう、ちょっと照れくさいという
。確かに。自分のポッドキャストでっていうの
は、
恥ずかしいかもしれないから。
そうそうそう。まあ、
そういうメディアがあるとより。
そうですね。ね、
うんうん、
まあ、普通にゲストの方をこれからも呼んでっていうのはやりたいなという
ふ
う
に
思ってます。はい。
確かに自分の話ってなかなかこう自分のポッドキャストでしづらいみたいな。
まあでも結構してない？
まあしてるけどね。でも自分の本当のその仕事の核心のところについては意外と僕たちはしてないですよ。
うんうん。確かにそうかもしれないですね。
うん。し、やっぱなんか他の方のそのポッドキャストとか、
うん、
あの、を聞いてても、こう、実はそのゲストで出た回の方が、その何されてるんですか実際みたいな話とか、
うんうん
うん、その、結構、あの、なんだろう、語るきっかけになってたり
もするし。ああ、確かに、
うん。
私は、あの、隣の研究室っていうポッドキャストに呼んでいただいて、一回お話しましたね、うんうん。
それは割と自分の研究の話を。
まあ、研究の話もちょろっとしたけど、もうちょい研究キャリアっぽい話だったかな。うん、まあ、専門が本当に全然違う方からの、
うんうん、
こう、と話すって感じだったんで、まあ、 研究そのものの話もしたけど、まあ具体的な話ってよりはもうちょっと、こういうことに興味があって、ぐらいの感じでした。まあでもすごい楽しかったんで、
うん。
うん、やっぱ我々もね、ゲストの人とか呼んでいろいろコラボレーションもできたらなというふうに思ってます。
うんね、うん、逆にこうゲストに呼ばれたりとかも、こういろいろコラボとかできたら、
ね。そうだね。
嬉しいですね、う
ん。はい。
楽しそう。はい。そんなとこですかね。まあ、ポッドキャストのロゴを作りたいと。はい、
そう、そう。あ、うん、なんかロゴいい案あったらぜひ。
あ、そうですね。
ツイッター等でお寄せいただければ嬉しいです。
うんうん、こういうイメージが
いいか
っていうのがね。
はい、うん。
ありました。はい。まあ、新年度も、こう、もっと発展して、ますます発展していこうかなと。自分で言うことではない。
自分で言うことじゃないでしょう。
うん、思いますので、今後ともよろしくお願いします。
うん、はい、よろしくお願いします。
はい。それではまあ、かなり、こう、飛び飛びでしたが、はい、雑談会ということで、
はい、
今回は坂本雄二脚本の最高の離婚というドラマ、そして、大豆を最初に食べた人、すごい件について、そして、ポッドキャストのロゴを作りたいと3本でお送りいたしました。
はい。
サザエさんみたいな感じ
で違うです、ね。脈絡
が。脈絡なって思った。アジェンダ見返しながら。
うん
うん、まあまあ。で、次回はまあ、もうちょっと別のこうテーマを決めた話をできたなと思うので、またぜひ聞いてください。
はい。
はい。それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。